主が私たちすべてのものにこの約束の恵みをお与えくださいますように。アーメン。
ご着席ください。イエス様が教えてくださった主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り。天にいらっしゃる私たちのお父様、あなたのお名前が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天で行われるように地上でも行われますように、私たちに毎日必要なものを今日もお与えください。私たちに負債のある人々を私たちが許しましたように、私たちの負債も許してください。私たちを誘惑に陥れないでください。かえって私たちを悪いものから救い出してください。御国と力と栄光とはいつまでもあなたのものです。アーメン。目的声明文を唱えましょう。目的声明文。私たちの教会の目的は、失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、キリストに似た者として共に成熟し、教会に仕える奉仕とこの世における宣教のために使わされ、神に栄光を期することです。聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書エゼキエル書25章1節から7節、旧約聖書1401ページです。
聖書をお読みします。旧約聖書エゼキエル書25章1節から7節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をアモン人に向け彼らに予言せよ。あなたはアモン人に言え、神である主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私の聖女が汚された時、イスラエルの地が荒れ果てたとき、ユダの家が捕囚となっていったとき、あなたはアハハと言ってあざけった。それゆえ私はあなたを東の人々に渡して彼らの所有とする。彼らはあなたのうちに宿営を張り、あなたのうちに住まいを作り、あなたの産物を食べ、あなたの乳を飲むようになる。私がラバをラクダの牧場とし、アモン人の地を羊の檻とするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。まことに神である主はこうおせられる。 あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけって喜んだ。それゆえ私はあなたに手を伸ばし、異邦の民にあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし、国々の間から消え失せさせる。この時あなたは私が主であることを知ろう。聖書は以上です。
ご着席のまま教会福音賛美歌482番をもって主を賛美しましょう。教会福音賛美歌482番。赤井牧師に牧会のお祈りと建設祈祷をしていただきます。ただいまから旧約聖書エゼキエル書25章1節から7節までを通して、神は偏ったことをなさらないと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は聖書日課のエゼキエル書25章が今日の日程になっております。お手元の説教用紙に大きな流れを記しました。ご覧になりながら、参考にしながら御言葉を味わっていただきたいと思います。大変エゼキエル書は長く、また預言者独特の難しさもありますので、 この朝の中でできるだけ簡潔にお話したいと思っております。今日はこの聖書の箇所から題をつけました。神は偏ったことをなさらない、これが今日のテーマです。前に地図を出しました。エゼキエルの予言のなされた時代の当時の世界ですね。イスラエルが地中海のすぐそばに下の方に見えます。イスラエルのそばにエジプトが左側に見えますね。イスラエルからずっと東に1000キロも行きますとバビロンの国があります。その上にはペルシャがあったり、あるいはもっと西の方にはアッシリアが北西部にあります。アッシリア帝国、バビロニア帝国、ペルシャ帝国と、代々の列強が帝国がイスラエルを攻め、あるいはエジプトとの間に多くの世界性覇権争いが行われます。ちょっとその通り道に当たるのがこのイスラエルの国になります。そんな中で、イスラエルはバビロンに主な人々が連れ去られました。いわゆるバビロン捕囚、2500年600年前のことですね。反してエジプトはそれに対抗して、イスラエルはどちらにつくべきか大変悩みます。バビロン側につくべきだと予言をするのはこのエゼキエルの前の少し前の時代のエレミア、予言者エレミアです。エレミアはイスラエルに残された人々に予言をします。そして苦しみを共にします。あるいは彼が予言する愛してやまないイスラエルの民からも反逆を受け、また大変迫害を受けます。同じ予言者ですが、バビロンに捕らえ移された人々の中に祭司の家系に生まれたエゼキエルがおりました。エゼキエルも祭司で、若い祭司でありましたが、彼はバビロンに捕らえ移されたイスラエルの民に神の言葉を語ります。エゼキエルとエレミアは同じイスラエルの民であっても、一方は残された人々、一方は囚われの身の人々、そしてそのバビロンの脅威にさらされているイスラエル、エルサレムの都を共に案じながら神の御心を語り続けたということであります。まあ、こういう背景の中で48章にわたるエゼキエルの予言が展開されます。エゼキエル書は大きく3つに分けることができます。お手元の説教用紙にあるように、24章までがイスラエルに対する裁きの予言です。神はご自分の選びの民が偶像崇拝に走り、神の御心に反したことをそのまま捨ておくことができません。もう読むに耐えない、聞くに耐えないような彼らの罪と、それに対する神様のお叱りの言葉が連綿と24章にわたって描かれています。その段落が終わって、次の新しい段落、2番目の段落が今日の25章から始まります。これはイスラエルの周りの諸外国に対する、近隣諸外国に対する裁きの予言です。 なぜ偏ることはない、神は偏ったことをなさらないのかという題をつけたのかというと、神はご自分の民だけではなく、周りの国々や遠くの国々に対しても同じ裁きをなさるということが、ここに25章から32章に描かれているんです。そして33章から48章終わりにまで、イスラエルと全世界の回復の予言が語られます。このことが、この大きなエゼキエル書の予言の流れだというふうにご理解ください。もう少し初めに状況をお話ししますと、昨日の聖書日課の箇所24章、今日は25章ですが、その少し前の18節にこんな言葉がありました。24章18節、その朝私は民に語ったが、夕方私の妻が死んだ、翌朝私は命じられた通りにした。まあ、聖書を読むとね、これはもう自分に当てはめて、ああ自分にもそういう日が来るのかな、自分が死んで逆に私、夕方私の夫が死んだと家内が思うかもしれない。皆様、結婚していらっしゃる方は、伴侶がいつか地上の別れをする時が来るということ、具体的に考えてよろしいのではないでしょうか。エゼキエルの身の上に起こったこの不幸を、神様は15節から通常の悲しみ、喪に服することをするなとおっしゃっているんですね。で、この19節以下、神様が言われた通りにエゼキエルはしたとあります。神様がイスラエルの民を裁き滅ぼすとき、それは神様にとって愛する者の死に値するわけです。そのことを予言するエゼキエルが、自分の妻の死を通して神の痛みを同感する、共感する、そういうことを神様は求めていらっしゃる。そういう疑似体験、似たような体験を通して神様の御心に触れていく、それがエゼキエルの予言の一つの特徴でもあります。ところが、このイスラエルに対する裁きの予言はここで終わるんです。で、26節27節にあるように、バビロンでの滅びが来た、その日逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる、その日あなたは逃れてきた者に口を開いて言え、もう黙っていてはならない。エゼキエルは再び口を開きます。そして回復の予言をするんですけれども、この約3年間、イスラエルに裁きを語ってきた後、3年間エゼキエルは周りの国々に対して予言をします。諸国民の裁きの宣告です。先ほど言いました第三楽目の33章からの回復の予言の前に、神様は近隣諸国の罪とその罪に対する裁きを語るんです。これが公平さです。イスラエルの民だけを責めるんではなく、周りの国々も罪も神様は語り、責めることを、裁くことをエゼキエルを通して予言していらっしゃる。 先ほど申し上げました、神は偏ったことをなさらない、そのことが今日の25章と、まあ、全体の大きな流れの中で私たちが味わうべきことだと思われます。そこで説教用紙に4つのポイントを挙げておりますが、特に1番目のユダの周辺の諸民族の裁きについて少し詳しくお話をしたいと思います。ここには4つの国が出てきます。アモン、モアブ、エドモ、ペリシト、ペリシテ。これを地図で見ていただきますと、先ほどのこのイスラエルの国の場所を分かりますね。イスラエル拡大しますと、視界を中心にこういう地形があり、視界の上にヨルダン川が流れ込みます。そしてヨルダン川の東側にアンモンとあります。ここにアモンの国の場所が記されています。アモンというのはですね、どういう国であるかというのは血族的に言いますと、この彼らはですね、アブラハム、イスラエルの先祖、始祖アブラハムの甥のロトがソドムとゴモラで裁かれた人々の中に住んでいて、ようやく逃げることができました。あのロトの子孫、娘との間に子供ができたという、その忌まわしい子孫がこのアモン人です。その地をなんと神様は東の人々に渡すと4節5節に書いてあります。この地図で見ますと、アモンの東、さらに東の砂漠地帯の遊牧民が攻め込んできてアモンを滅ぼすというんですね。アラビア砂漠の遊牧民がこの神の裁き手としてアモンを裁くんです。まあ、の理由は先ほど読んでいただいたように3節、アハハとアザケッタン、神様の愛する選びの民ユダの家が囚われて、バビロンに囚われていった時、それをざまあ見ろと、それ見たことかと、あざけったんです。人の不幸を見て喜んだんです。しかもそれは他人の不幸というだけでなく、私の聖所、神様の聖なる宮のあるエルサレム、怪我された時それを喜んだ。それが神様のお怒りを買ったわけです。同情することなく帰ってあざけり笑った、こういう冷酷な態度、それが非難されました。私たちに当てはめると、イエス・キリストによってその十字架で流された血によって、神の御子の命で買い取られた神の教会を、神様は旧約のエルサレム神殿以上にこよなく愛しておられます。世の中が教会を、キリスト教会をどう見ようが、どう評価しようが関係なく、主なる神様はこの上もなくご自分の教会を愛しておられます。しかも主の教会はさまざまな罪や問題によって傷つき、あるいは悩みます。教会というのは理想郷ではありません。私たちお互いは生まれながら罪を持ち、 イエス・キリストに出会い、イエス・キリストの許しを信じて、罪許された、許された罪人です。まだ罪を残しているわけです。だから、教会には問題が起こります。争い、分裂、高ぶり、教会の中の罪が、あるいは痛みが起こるとき、それをアハハとあざけり、教会も同じじゃないかと言って他人事として見るのか、それを我が痛みとし、許しと傷の癒しを祈り求め、そういうものでなければ、アモン人と同じように神は裁かれる。八節から、モアブに対する神の裁きが語られます。八節。二十五章八節。神である主はこうおせられる。モアブとセイルは見よ、ユダの家は異邦の民と変わらないと言った。この地図にもあるように、アモンからずっと下っていって、シカイの東、アルノン川があって、もう少し下、そこにモアブというのがあります。ちょっと、地図を表示できなくてごめんなさい。このモアブもまた同時に、アブラハムの甥ロトの末裔です。創世記19章にその経過が記されています。ここで八節のモアブとセイルっていうのは、この地域、もう少し南をセールと呼ばれる地域の名称です。まあ、やがてその下に、地図の下にエドムという地域があり、このエドム人もまた神に対して、神のイスラエルの民に対して罪を犯すわけです。このモアブの地域について、どうしてそのような神の裁きと怒りが下るのかというと、八節をお読みしましたように、見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない。唯一全能の誠の神を、全知全能の神を信じると言っているが、周りの国と変わらないじゃねえか。それ見たことか、バビロンに滅ぼされていくじゃないか。こういう、このあざけりですね。自分たちは主なる神の選びの民だと自負しているけども、どこにも神様の特別な保護や祝福がないではないか。結局、同じじゃないか。お前たちの神は生きているのかと、あざけったん、ののしったん。主の宝の民として選ばれている。そういう彼らが、そういう恥ずかしみを受けた。それもイスラエルの民の神に対する偶像崇拝をはじめ、さまざまな罪の結果です。懲らしめるために子供が悪いことをしたら親は見過ごすわけにいかない。愛の鞭を持って懲らしめる。その愛の鞭を持って懲らしめる親自身の方に痛みがある。懲らしめを受けているイスラエルの民を愛して嘆いている。そのイスラエルをあざける者たちに対して神様は立ち上がられるんです。それがモアブに対する裁きです。私たちもクリスチャンも神を信じて愛の中にありますが、試練に遭います。周りから見ると、あれでも神を信じると言うのか。あんなに不幸続きじゃないか。 どこに祝福があるのか、一体信仰が何の役に立つのか、信仰などをやめてしまい、あるいは愛する家族からもそういう非難を受けるかもしれません。恥ずかしい思いをすることもあります。あるいは同じクリスチャンたちからもそう言われるかもしれません。ではその恥が自分の罪の結果である、神様の懲らしめであるということかもしれません。そうならばそれのように謙虚に神様の前に悔い改める必要があります。けれども父なる神様は、私たちがただ恥をかくこと見過ごしておられません。神の御子イエス・キリストをこの世に送り、私たちの代わりにご自分の御子に十字架の恥を負わせられたんです。我が神、どうして私をお見捨てになるんですか。それは私たちのためでもありました。試練に遭うとき、その主の十字架を見上げ、一人子をもくださる父なる神の愛を決して疑うことのないようにしたいと願わされます。次は12節からエドムに関する裁きです。12節、神である主はこうおせられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け復讐をした。エドムっていうのは、あのイスラエル三代、アブラハムに始まり、二代目イサク、三代目ヤコブ。ヤコブは双子の兄弟の弟でした。兄はエサウ。神様はエサウではなくヤコブを選んだんですね。そしてそのエサウの子孫、末裔がこのエドム人です。イスラエルと一番近い血縁の民族であるにもかかわらず、まあ先祖が自分たちは捨てられた方だと、選ばれなかった方だと恨みに思ったのか、イスラエルを悩ませます。モーセによってアラノの旅を40年を過ごして、死海のほとりを北に登っていく、この地図ではこのところを通っていった時に、モアブがイスラエルの民の前に立ちはだかります。エドムもそうです。お前たちを通すわけにはいかない、弱みにつけ込んで悩ませます。疲れ果てたイスラエルの民はやむなく遠回りをしました。民数記の20章にそのいきさつがあります。しかも今バビロンによって滅ぼされようとするとき、実はバビロンに傭兵に雇われたのがこのエドムです。金で買われた軍隊です。しかも自分たちの兄弟民族、親族の民族に、イスラエルに対して襲いかかります。だから神様は、ここで12節、13節、それゆえ、神である主はこうおせられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ちを滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒される。ヒューマニズムの世界じゃないんです。みんな仲良くやっていこうと、そういうお手手つないでという世界ではない。歴史の中で聖なる生きておられる神は、神と神に対する敵対する者に対して正義の剣を振るわれます。現代人はそういう神の存在を喜びません。受け付けません。 だから聖書を拒むんです。この時ですね、エドムに対するこの予言はやがて実現します。それはイエス・キリストが地上においでになる時代の少し前、まあ旧約の時代と新約の時代、その真ん中の中間時代といわれるマカベア王朝という時代に、エドムの国はイスラエルの属国属領となってしまいます。まさにこのエゼキエルの予言の通りに歴史は進むんです。15節から17節、神である主はこうおせられる、ペリシテ人は復讐を行ったり、心の底からあざけってひどい復讐をいつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。これはですね、この地中海沿いにあるガサというあたりがありますけれども、このあたりを中心とするペリシテの国があり、北のクレテ島から移住してきた民族で、鉄器を扱う強い武器を持つ国で、イスラエルの国に絶えず敵対していました。だからケレテ人という名前は、16節の名前はそこから由来しているんですね。その結果そのように呼ばれるようになりました。やがてペリシテ人もこのイスラエルが落ち目になったこの喜び、そして敵対しますけども、旧約聖書の箴言にこういう言葉があります。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない、彼がつまずくときあなたは心から楽しんではならない。警告です。敵がつまずくときざまあみろと言いたくなるのが人情です。それ見たことか。でもそこには落とし穴があります。神様に罰せられる理由は誰にでもあるわけです。人が神様に打たれているのを見て喜ぶ人は、自分も同じ目に遭わなければならないということを知るべきです。だから人が苦しみ打たれているとき、自分が打たれなかった幸い、自分も打たれて当然だと思って罪を悔い改めるべきであります。あのエルサレムでさえあのように滅ぼされたとするなら、自分たちはと反省する、そういう必要がどこの民族でもある。あるいは私たち個人個人にも、人の不利を見て我が不利を直すということでしょうね。ロマ書の2章に、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじてはならないとあります。さて、説教のアウトラインで今ユダの周辺のことについて少し詳しく言いましたが、2番目のスロとシドンに対する裁きは26章から28章です。26章の一節、第11年のその月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された、私は豊かになり、エルサレムは廃墟となったと言ってあざけった。それゆえ神である主はこうせられる、ツロよ、私はお前に立ち向かう、海の波が打ち寄せるように多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。彼らはツロの城壁を破壊し、その櫓を覆す、私はその地理を払い去ってそこを裸岩にする。ツロっていうのは海の要塞と言われる大変強固な鉄壁の城塞です。しかも28章の2節に飛びますと、28章2節、人の子よ、ツロの君主に言え、 人の子というのは神様がエゼキエルを呼ぶ名前ですよね。神である主はこうおせられる。あなたは心を高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。この28章の2節こそ私たちの心すべき言葉ですね。近代人は神は死んだと言い、俺は神だと言い、そして神を侮ります。このようなスロとシドンに対する神の裁きです。エルサレムの滅亡を喜んだスロの民に対して、しかもスロの王は地中海航路の巨大な船をたくさん持って交易を盛んとし、巨万の富を得ました。それによって彼らは栄えたんです。富を得たことによって高ぶりました。こういうことは今のこの世界にも言われます。格差社会と言われる中で、少数の巨万の富を持つ人が支配している世界は昔も今も変わりません。新約聖書のヤコブの手紙には、富栄える者に対する神の裁きが語られています。だから富栄える者に対して妬んではならない。神の裁きは同じように下るからです。29章から32章の諸外国への裁きは、次はエジプトへの裁きです。29章1節、第10年の第10の月の12日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼およびエジプト全体に予言し、こう語って言え。神である主はこうおせられる。エジプトの王パロよ、私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。ここにも傲慢さがありますね。4節、私はあなたの顎に、ワニの顎に鍵をかけ、先の曲がったあの釣り針のでかいやつ、あなたの皮の上をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている皮のすべての鱗と皮の中から引き上げる。あなたとあなたの皮のすべての魚とを荒野に投げ捨てる。あなたは野原に倒れ、集められず葬られることもない。私があなたを地の獣と空の鳥の餌食とするとき、エジプトの住民は皆私が主であることを知ろう。神様の言われた通りになったときに、ああやっぱり神様は生きておられる、神様のおっしゃった通りだと人々は認める。これが人類の歴史です。こうしてユダの近隣諸国とともに、少し遠く離れた当時の覇者と言われるツロやシロン、あるいはエジプトに対して神の裁きは下りました。そこで今日のテーマです。神様はエコひいきをされません。先ほどロマ書の2章の4節を読みましたが、6節から12節を前に出しました。新約聖書のロマ書の2章そこにこうあります。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものと求める者には永遠の命を与え、正しい者には正しく報いる。逆に、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。神様は侮ってはいけないと ガラテの手紙の6章にある通りです。そこで患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべてのものの上に下り、つまり神の選びの民、選民ユダヤにもギリシャ人を代表とする異邦人のすべてに等しく患難と苦悩は及ぶんです。クリスチャンは幸せで決して不幸に遭わない。これはこの世のご利益宗教と同じ考え方です。キリスト教信仰も同じように思っている人は少し苦しい目に遭うと信仰を捨て失い教会から離れてしまう、そういう弱さを持っています。持ちやすいんですね。栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべてのものの上にあります。つまりすべての人は同じように公平に扱われる。だから神にはエコひいきなどはないからです。私たちはエコひいきが嫌いですね。だから神様はエコひいきなさらない。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。ユダヤ人は律法があるからいい、そして異邦人が律法を持たないからあいつらはクズだと言います。しかし律法のあるものはあるように、ないものはないように、神様の裁きはそれぞれ公平に下るというんですね。これが聖書が語っていることです。同じことが実は使徒パウロ、ペテロが伝道したとき招かれてギリシャ人たちにイエス・キリストを伝えた。そうするとなんと人々はイエス・キリスト、異邦人がイエス様を信じ、その時聖霊が下った。それまでユダヤ人は福音をユダヤ人だけに語っていた。ところがペテロが語ったとき、信じて救われた彼らに聖霊が下ったので、これで私ははっきり分かりました、神は偏ったことをなさらず、ユダヤ人もギリシャ人もない、イエス・キリストを救い主と信じる者は全て公平に等しく神の祝福を受けると、こう言うんですね。だから私はそのようにイエス・キリストを信じて救われたクリスチャンに聖霊がいないというのは異端的だと申し上げた。いつ聖霊を受けるのかいう本を書いたんです。私に、若い私に怒りがあったんです。イエス・キリストを信じたときに聖霊によってイエスを主と告白し、信じた人に聖霊が宿り、天の御国まで連れて行ってくださる、その保証となっていてくださる、その聖霊をまだあなたは受けていない、異言を語らなければいけないとか、もっと清くならなければいけないとかいう教えは福音ではない、そういうことを申し上げました。さて、まあ、皆さんはそういうことをよくご存知ですが、イエス様を信じるだけで私たちは誰であっても罪を許され、神の子とされ、永遠の命を宿し、神の御霊を宿します。これで私ははっきり分かりました、神は偏ったことをなさらず。振り返ってみますと、イエス様が山上の説教で言われた言葉を最後に結びのところに説教用紙に書きました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。これは生身の人間にできることではありません。イエス・キリストを信じ、罪許され、神のことされ、聖霊を宿し、聖霊に導かれて、私たちはそのような愛をいただいて 自分の生まれながらの力や愛ではない。神様の愛をいただいて、このようなものへと変えられていくんです。もう一つ、使徒パウロはローマ人への手紙12章で、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。あの旧約の神言と同じ命令を与えます。私たちは神様が偏らないお方です。だから私たちをこのように愛し、許し、受け入れてくださったということ。今一度覚えたいと思います。十字架の上で、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分を十字架につけた人々のために祈られました。最初の殉教者ステパノはイエス・キリストの心を受け、そして自分が今石で打ち殺されようとするとき祈ります。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こういうことが歴史の中で隣の韓国で起こり、中国で起こり、それがリバイバルとなって迫害するものがクリスチャンに変わっていって、世界は変わり、そして今のキリスト教信仰が世界に広がるもとになりました。福音は殉教者の種に、死によってそれを種として広がったん、実を結んだん。私たちもイエス・キリストのこのお心を知り、裁くお方は神だということをしっかり覚えて、裁きをなさる神様に追い出ねし、悪をもって悪に報いず、どこまでも善意をもって取りなしの祈りを捧げていきたいと思うんです。平和を願うという時、そんなこと言っても、そんな甘いことを言ってもと言われるのは、この世の右寄りの人々の意見です。しかし平和憲法を持つ私たちの国で、キリスト者たち、クリスチャンたちはどこまでも神様の愛をいただいて、敵対する者のために祈る、そこに神の守りがあるということを、イスラエルの歴史の中で、世界の歴史の中で振り返って学びながら、まことの平和が続くように、与えられるようにと祈りたいと思います。ご一緒に祈りたいのですが、今日お手元に日本同盟キリスト教団の平和のための祈りというのがあります。反対側に、両面刷りの反対側に、これは同盟教団の教会と国会委員会から出されているということが説明があります。これは前は靖国神社委員会だった、問題委員会だった。で、私は靖国神社の参拝は課題があるともちろん思っておりますが、それだけではなく、いろんな意味で形で教会と国家の問題がさまざまに起こる。この下にエゼキエル書3章17節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口からこの言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与え。教会は国家に対する見張り人であり、警告をする役割があります。ですから名称を教会と国家委員会というのを提案して、それが今に続いています。その委員会が祈祷課題を1から6まで挙げていますから、今は読みませんが、どうぞ味わって、どんなふうに どういうことを課題として祈ればいいのかというのにご参考にしてください。裏側を見て、今日平和のための祈りを、ご一緒に、上からの四段落をご一緒に味わいたいと思います。主の祈りは最初にご一緒にお捧げしましたから、そこで終わりたいと思います。ご一緒にいかがでしょうか。では、平和のための祈り、どうぞ。平和の主なる神よ、あなたは救い主イエス・キリストを私のために仰ぐ。私たちを隔てる敵意の壁を取り壊してくださいました。争いの絶えないこの地上に誠の平和をもたらし、国と国、民族と民族を争わせる憎しみ、傲慢、怒りを取り除いてください。戦争のあるところに終わりをもたらし、誠の平和を打ち立ててください。愛の源なる神よ、隣人を愛することなくしてあなたを愛することはできません。私たちの内から憎しみと偏見を取り除いてください。十字架によって示された愛の心で満たし、私たちを憎み脅かしている者たちと和解させ、あなたの平和のうちに共に生きることができるようにしてください。国々の主権者なる力の神よ、この国の為政者たち、政府と議会、法を司る人々、私たちの間にあって権威を委ねられている人々を導いてください。彼らがあなたを恐れ、あなたの知恵に導かれ、へり下ってこの国を正しい道へと導くことができますように。再び偶像礼拝と戦争をする国に向かわせることがありませんように。弱い立場にある人々に配慮し、正しい政治を行うことができますように。正義と公正、平和と福祉のためによく働くことができるようにしてください。永遠の支配者、地にあるすべてのものの希望なる神、世界の国々に立てられている指導者たちにビジョンを与え、彼らが正義と真実をもってさまざまな壁を打ち壊し、平和な世界を築き上げることができますように。互いの政治的な対立や経済的な利害を超えて、互いに助け合い、敬い合うことができますように。黙祷いたします。それでは司会者にお願いします。